皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。東京旅行2日目の朝です。
東京の朝は早い。松山生まれの松山育ちの木野さんがまだまだ寝ていたい時間だった。
しのちゃんのツイキャスを聞きました。8時前にホテルを出ました。交差点で目覚ましが鳴りました。暦の上では理性。
やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい。よりによってこの曲が目覚ましで、あは
は。慌てました。目覚まし変えようね。旅行で急がないときは目覚まし切ろうね。8時半にうぐいす谷駅着。発表来た人がいっぱいいました。お祭りかな。後で分かったんですが、三社祭りという三社祭りかな、どっちかわかんないけど。寛永寺に行きました。徳川家ゆかりのお寺ということで、寛永寺には徳川家の将軍様の御陵があります。お墓ですね。なので寛永寺は天下和尚が推しに推した推し寺だったんで行ってみたんですが、しょぼしょぼかったです。なんかこう絢爛豪華ななんかがあるわけでもなし、何かがあるわけでもなし、静かなお寺でした。この周辺の道ってここ東京っていうぐらいめっちゃ静かでした。普通に民家もいっぱいあって、あーこんなとこ住んでみて。東京ね、
木野さんは東京合わないと思うよとかってよく言われるんですけど、まあ合わないかもしれないけど、なんかね、歴史的建造物ってたらふくあるし、美術館とか博物館もたらふくあって、企画展もたらふくやってるし、なんか企画展やるって必ず東京やるじゃん。東京でやらない企画展ないじゃん、あの日本全国巡回でも。
いやーもう東京羨ましいっすよ。
当然のことながら徳川家将軍様の御陵は非公開。
まあでもね、その扉の向こう側に天正院さんが眠ってるかと思うとちょっと感慨深い気分になりましたね。天正院のお墓があるって言って、あの立て札が立ってたんですけどね。9時半過ぎにホテルに戻りました。
あんまりそのままブラブラしてもちょっと疲れてもいけないかなと思って一旦ホテルに帰ったんです。
で、寛永寺とホテルって結構な距離あるけど、ほんとね、東京便利ね。電車がねバンバン走ってるから30分でね帰ってこれるんよ、寛永寺から。寛永寺とホテルの距離を松山に置き換えたら30分では帰ってこれんよ。まあ車なら別やけど、車なしではね無理。いかなるとこからでも30分で帰ってこれるっていうね。あと20山手線周辺だったらね、あれはいいね。ちょっと上野行って、上野見てちょっと帰ってきて、今度また別のとこ行って見てっていう、ホテルを起点にして出たり入ったり出たり入ったりができるんよね。もちろんそれにはホテルが駅の近くにないといけないと、駅からまあ徒歩5分圏内にないといけないっていうのがあるんだけど、新橋からだとホテルめっちゃ近かったよね。ほぼほぼ一本道だったし。で、それでてホテル自体はちょっと一本筋入って静かなところやったしね。いやー、一週間ぐらい東京住んでみたい。で、11時頃、ホテルを出て両国に向かいました。両国には国技館があり、初めて、関取というか力士さんを見ました。頭にの、曲げっていうかね、あれに油をつけてるそうで、力士さんが通り過ぎた後っていうのは油の匂いがかすかに匂うんだそうです。で、甘い匂いがしましたね。江戸東京博物館はとてもとても広かったです。まずは龍馬展。まあ、これは野木らひラジオを聞いてください。複製もあったけど本物も見れて、感動しました。2時間ぐらい見て、で、常設展向かいました。 あれ？ギノさん、図録買わないの？
ね、土産コーナーで図録見たら、かなり分厚かったんですよ。これ、ちょっと買い、バッグ入れたらかなりバッグ、狭くなるなーっていうのがあって、で、7年前に見た時に買った図録プラス、この7年間の間に見つかったものをまとめた本があるので、そしたら別にここで図録買わなくてもいいんじゃないかなと。
何よー、乃木子にはメッセンジャーバッグ持っていくの諦めさしといて、何それ何それ、え図録 ズロック買うって言うから、のぎこメッセンジャーバッグ持っていくの諦めたのよ。それが何よ？ズロック買わないの？ちょっと聞いてないわよ。これちょっと皆さんどう思うかしら？反則じゃないかしら？のぎら被裁判にかけてもいいんじゃないかしら？これ 100% 有罪よね。買う買う詐欺よね。ズロック買う買う詐欺。最初から、ギノさんメッセンジャーバッグなんか肩にかけたくなかったんでしょ。それで無理やりそんなこと言ったんでしょ。いや、ズロックがもっと薄かったら買ってたんですけど、あれ下手すると電話帳並みの厚さですよ。電話帳並みの厚さっていうことは、龍馬伝典の時に買ったやつよりももっと内容が充実してるってことじゃないんですか。
そうかもしれんけどね。遠方に行ったら、デザインの資料になるからということで、フリーペーパーを持って帰らなければならないという会社からの指令もあるんですよ。だから、図録バッグ入れると多分フリーペーパーが入らないなっていう計算になったんでね。会社有給取って行ってるから、お土産も買って帰らないといけないし、それでこの図録はかなり響くなと。行く前からね、図録がね、こんなでかくて重いなんかってわかりませんよ。
まあ、もう、やってられないわ。もう好きにやっちゃってちょうだい。
で、だいたい博物館の常設展って言ったら、美術館もそうですけど、しょぼいに決まってると。企画展の方が面白いと。思って常設展は、まあ別に見なくてもいいかなっていう感覚でいたんですけど、まあせっかく来たんだから常設展も見てみようかなと思ったら、いや参りました。常設展の方が面白かったです。江戸時代から現代に至るまでの生活の移り変わり、風俗とか、建物の移り変わりとか、余すとこなく全部。でね、吹き抜きになってて、2階から入るんですけど、中に日本橋ができてるんですよ。あの橋が。橋渡ってどんどん進んで、下に降りてとか、あと BS で、武士飯っていう、幕末の料理のドラマやってて、それに、江戸時代のジオラマが出てくるんですよ。で、撮影に作ったんかなと思ったら、あーここにあるじゃんっていう感じで、博物館にありました、ジオラマ。ジオラマがめちゃめちゃでかくて、奥の一個一個町人の姿がリアルに再現されてるんで、ちゃんとね、双眼鏡で見れるようになってましたよ。あとね、ここね、撮影 OK なんですよ。三脚とか、あとフラッシュ叩かない、フラッシュ光らさない限りは OK でした。あとね、町人がね、そば、二八そばを担いでいるやつとか、声だめ担ぐやつとか、魚売り担ぐやつとか、あれ担げるんですよ。実際の重さで。のぎこもね、あれね、背負ってみたの。そしたらね、重かってない、やっとこさ上がる感じだったのよ。ギノさん、ちょっと、担いでみてよ。ああ、担げる。ああ、楽勝とまでいかんけど、普通に担げますね。あ、担げる、担げる。でも、これ歩けたしんどいな。あとね、火消しの、まとい。あれがあって持てるんですよ。ちゃんと上からチェーンで繋がってるから倒れないようになってるんですけど。のぎこも持ってみたわよ。重い。ちょっと、ギノさん持ってみて。ああ、いける。あ、これ、いける。でもちょっと下持って、下だけ持って振るのはかなりちょっときついね。バランス崩して横に倒したらもうそれでおしまい。ドーン、屋根ガラガラガシャーンですね。あとね、トイレの移り変わりとかね。知ってます？桂小五郎って新選組に追われた時にトイレ入ったらしいですよ。
ええー、坊ちゃんしたの？
ちゃんしないと新選組見つかりますよね。
あたやだ。やだ、新選組捕まるのも嫌だけど、坊ちゃんに貼るの嫌だわ。
あと、寅子屋のね、風景とかね、明治に至ったら、明かりの違いとかね、ガス灯があって、電気があって、ガス灯があって、アンドン。で、ちゃんとカーテンで仕切られて、暗いとこ入って、それで、入ったら、アンドンがつくんですよ。わ、これ本読めねえと。時代劇のね、夜のシーン全部嘘ですよ。ろうそくじゃ見えねえ。
もうね、6時過ぎたら寝るしかねえ。あとね、床にガラス張りになってて、そのガラス1枚1枚は500キロまでの重量に耐えれるのかな。で、そのガラス張りの床の下に、6メーカーの模型があるんですよ。かなりでかい。畳4畳半ぐらいはあったかな。あの、庭園も含めて。で、6メーカーが動くって書いてあるんですよ。どう動くかの一切書いてなくて、きっとあれ、ひっくり返るんじゃない？で、ひっくり返って、ニコライが出てくるとか、ニコライド、スライド？スライドしてニコライドが出てくる。全然わからないな。
皆さん、お集まりください。ただいまより、6名館が動きますので、はい、皆さん、こちらへ来てください。6名館は、うんたらかんたら、こんたらかんたらで、ゴゴゴゴゴゴゴ、
おー動いたー、おーすげーどう動くのかは皆さん行ってみて確認してくださいね。
はい、次はニコライドになります。
お、ニコライドも動くってよ。どう動くんだよ。ミサイルでも出んのかな。屋根の蓋が開いて、ゴゴゴゴー、おーすげー、おー、どんな風に動くかは皆さん行ってみてのお楽しみです。
皆さん次をご覧ください。次は銀座の模様です。
なんで銀座の模様？これどう動くの？
これからあのガストがピカピカついていきます。で、あの奥の方で自転車が、
しょぼ！自転車が、ちっちゃい自転車が通過した！しょぼ！でもこれすごいな、このフィギュアっていうか、ジオラマ。銀座のね、街並みがね、ドーンとあるよ。すっげえ金かけてんな、この博物館。あと、昭和にとかに入っていったら、昭和の団地、夢の団地の部屋の構造とかわかるし、階段があって玄関までちょっと入れるんですよ。玄関までなんですけど、昔懐かしいね。こんなんあった、うちにもあったとかいうのはね、昔の魔法瓶とか、洗濯機とかね、なんか透けてないガラスとかね、あったあったこんなの、いっぱいありました。懐かしいのが、服の移り変わりとか、あの電気製品の移り変わり、 IT の移り変わりで iMac とかもありましたね。昭和に入って、あの流行歌、こんな歌が流行りましたっていう中に相対性理論が入っておりました。いやー、なんでっていう感じでしたね。すごいな。 AKB とかも入るんですよ、そのリストの中に。これ学芸員やっただと思いましたね。あとね、江戸時代というか祭りのところではすっごいでかい山車があって、山車っていうのは山の車と書くやつね。てっぺんに三国志の関羽様が乗っておられました。関羽の人形を作った時に、と中国では顔を赤くするらしいんですが、この江戸の山車のてっぺんの関羽様は赤くありませんでした。ちゃんと手には青龍刀を持っておりました。なんかね、前東京に行った時に、ニコライドを見て、ニコライドが江戸城よりも高くなってるから、不敬だと言うんで、怒られたっていうのがあるんだけど、今となってはニコライドって完全にビルの谷間に沈んでしまっている低さなんですよね。当時どんだけ高かったかどうかっていうのは、これが写真がありまして、写真のパネルが。ああ、これならね、これなら怒られてもしゃあないねっていうぐらいでかいんですよ。まだ、日本の家屋って平屋だから、あんまり何階建てってそうそうなくて、で、それが、低い建物の中にズキューンと、でかいのが立ってるんですよ。これ怒られるよっていう。ま、あと、なんか、昔明治にはすごいでかい塔が立ってた。11階か12階。あれなんだっけ？浅草12階とも呼ばれた、両雲閣です。これ関東大震災で半壊したそうです。これの模型もありました。いや、すごいなぁと。戦前に12階建ての建物が建ってたっていうんだから。明治って、無理やり文明開化にしたところもあるけど、すっごい勢いで近代化していったんだなっていうのが、この江戸東京博物館の常設展で非常によくわかりました。なかなかね、体験型でなんかセミナーとか、工作を作ろうとかいうのもあって、 外国人の方々も結構いらっしゃって、まあ中自体がめちゃくちゃ広いので、人が少々多かっても全然苦にならない状態です。あ、歌舞伎役者の人形とかその舞台なんかもありましたし、これはね、結構楽しめますね。観光客を呼び込むための常設展と考えたら、ほとんどその場面展開なかっても世界中から来てくれますから、これなかなか楽しいですね。しかも隣は両国国技館ですから、お相撲も見えますし、外国人の方々にとってみては非常に楽しい箱物と言えるんじゃないでしょうかね。まあ11時にホテル出て、夕方6時ぐらいまでおったんですよ、両国に。なかなか楽しいところでした。で、帰りですが、両国から総武線に乗って秋葉原行って、秋葉原から山手線で新橋へと思ったんですが、京浜線でも行けることが判明し、そちらへ向かいました。京浜の京は東京の京で、浜は横浜の浜だそうです。で、京浜線で新橋で、新橋からまっすぐホテル、すごく疲れて爆睡以上。